私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってください。おはようございます。私が担当させていただくときには、イエス様がこのように祈りなさいと教えてくださった主の祈りを学んでいます。今日はこの主の祈りの第6番目の祈り、私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってくださいという祈りについて学びたいと思います。今私たちが通常祈っている主の祈りでは、この後に国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなりという言葉が付け加えられています。しかしこれは教会が後から付け加えた信仰告白でありまして、聖書で教えられている主の祈りは今日の祈りで閉じられているのです。イエス様は主の祈りを、私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってください、この願いで閉じるようにと教えられました。人間の一番美しい姿は祈っている時の姿であると言った人がいます。確かに私たちの生活の中で一番綺麗な心でいられるのは祈っている時ではないでしょうか。神様を一番近くに感じ、神様の愛を一番心に深く刻み込んでいる時です。けれどもやがて私たちはその祈りを終えて現実の生活へと戻っていかなければなりません。そこには神様の愛をかき消すような辛い出来事が待っているかもしれません。あるいは私たちの欲望をくすぐる様々な誘惑が待っているかもしれません。もしかすると私たちは祈りを終えて1時間も経たないうちに誘惑に誘われ汚れに染まってしまうかもしれない。祈りの時間が終わると私たちはたちまちその一番良い状態から現実の世界へと引き戻されてしまうのであります。そこでイエス様は、いよいよ私たちがこの祈りを閉じて現実の生活に立ち向かうにあたって、最後に誘惑から守られますようにと祈りなさいと教えられました。この誘惑という言葉は、試練とも試みとも翻訳することができる言葉です。そしてその中心的な意味はやはり試みでありましょう。つまり今私たちが祈っている主の祈りの言葉、我らを試みに合わせずというのが一番正確な翻訳なのです。試みとはテストという意味です。誘惑によってテストされる人もいるでしょう。試練によってテストされる人もいるでしょう。そういうテストによってその人が神様に従って生きる人であるかどうか、信仰を守り通すことができる人であるかどうか、その真価が問われるのです。それが試みという言葉の意味です。つまり私たちを試みに合わせないでくださいというこの祈りは、そういうテストから私たちを守ってくださいという祈りです。パウロという人はこのように言いました。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいます。新約聖書のコリントの信徒への手紙第1の10章13節の御言葉です。確かにこの世には試練と言われるものがあります。しかし神様はそれと同時に逃れる道をも備えていてくださる、本当のテストからは救い出してくださるというのです。これはパウロ自身が実際に味わっていた経験でした。パウロはコリントの信徒への手紙第2のところでこう言っています。私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。私たちはいつもイエスの死を体にまとっています。イエスの命がこの体に現れるために。コリントの信徒への手紙第2の4章8節の御言葉です。パウロは本当にさまざまな苦しみや悲しみを経験した人ですけれども、それによって自分がテストされ、 自分の弱さがさらけ出されるということはなかったというのです。それでパウロは、苦難を誇りとしますという有名な言葉を語りました。苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを、希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。ローマの信徒への手紙5章3節以下の御言葉です。神様が私たちに試練を与えられるのは、私たちを潰すためではありません。そうではなくて、私たちの信仰から不純物を取り除き、その信仰を練り上げるため、成長させるためであります。これが様々な試練をくぐり抜けてきたパウロの実感でありました。そしてこれは、いくつかの試練をくぐり抜けてきた私たちにとっても、素直にアーメンと言えることではないでしょうか。神様は、私たちが潰れるようなテストは決してなさいません。私たちが転び落ちそうになった時には必ず支えてくださいます。何よりも、この主の祈りは、あなた方はこのように祈りなさいと、イエス様が直々に教えてくださった祈りです。つまり、本当に心からこの祈りを祈るならば、イエス様がこの祈りをしっかりと受け止めてくださる。必ずや私たちを試みから守ってくださる。ということでありましょう。この安心感の中で、主の祈りを日々真剣に祈りつつ、日々の戦いを戦い抜いていきましょう。